とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジでございます。
お願いします。
イベントリペイベントここで噛んだか。イベントリポートのコーナーでございます。
緊張しすぎだよ。
はい、頑張れ。今回は、ジャパンプレゼンスを考えるサウスバイサウスウエスト、2019を振り返る気軽な会第2弾というイベントに岩崎が行ってきた話をさせていただきたいと思っております。
はい。
サウスバイサウスウエストはね、まあ、知ってる人は知ってるし、知らない人は知らない、アメリカのね、フェスでございます。
なんか早口言葉みたいだよね。
ね、サウスバイサウスウエストってね、パッと聞いたらよく意味がわからないですけど、その意味のわからなさが今の多様性につながってるんではないかなと思うところもありまして、もともとはね、音楽イベントとして、まあ、結構若手のミュージシャンの方、注目されてるミュージシャンの方が集まるようなフェスティバルとして有名だったものが、今はテック業界、特にスタートアップ業界とかが、新しい製品とかね、新しいサービスとかを発表する場に、変貌しつつあるというか、広がりつつあるっていう。だから世界中から、まあ、音楽に限らず、幅広いカルチャーとか幅広いテクノロジーとかに興味がある人たちが集まるようなものでございまして、日本からもね、若い企業家の方とかいっぱい出てきてますし、あとは大企業。
ツアーでね、サウスバイサウスウェストに行きましょうって言って。
そうですね。
多くの人が行ってたりしますよね。ま
あ、なかなか多分初心者だと回りきるのがなかなか難しい。結構規模もね、大きなイベントではありますので、
うん、
ツアーとかに行くと、実は結構ね、有名な日本のクリエイターの方とか一緒にいたりとかっていうのが
あったりする。なんか落合陽一かなんかが、はい、出してたんでしょ？
なんか番組かなんかの特集じゃなかったっけ？あれ、違いましたっけ？
番組もやってたと思うけど、なんか日本のことを紹介するみたいなのをやってたね。はい、
やってたんだ。
有名なのあれだね、ツイッターが、まあ、はい、これがきっかけで注目を集めるっていう、
うん、
2007年のことですから、だから、まあ、サウスバイサウス、サウスウェスト見てると世の中の動きがちょっと先取りできるみたいな、
はい、そうですね、
そういうふうな扱いでもあ
って、ね、私ミュージシャンで言うとチャイとか、はい、って出てましたね。
はい。
で今回のトークは、まあ、それに行ってこられて、で第1弾では多分総論的な話をされて、サウスバイサウスウェスト印象に残ったサービスとか展示とかを多分紹介してたと思うんですけど、なんか第1弾はねすごい荒れたらしくて、すごい実際にその展、まあ、どちらかというと展示、特に日本の展示ってどうなのみたいな話が中心となった中で、実際に展示した人はでもこういう面もあるんすよみたいな話が出てきて結構荒れたって言ってました、前回は。
日本の展示についての賛否が問われるような時間にもなっちゃったんだ。
で今回、まあ、副題にジャパンプレゼンスを考えるっていうこともありまして、まあ、第2弾、ライゾマティックスの、ね、斉藤さんとか、ユーフォーバー元ワイヤードの、小林博人さん、小林さんとか、あとはワイヤード元編集長の若林圭さんとか、そういった方々が、投稿されていたんですけれども、
2回連続講座みたいな感じなのかな。
講座っていうよりも第1弾で揉めちゃったから、話足りないこといっぱいあるよねっていうことで第2弾が開催されたっていう流れだと思います。
なるほどなるほど、はいはい、
はい、もともと多分予定はされてなかったんだと思います。
うん、
今回それにそのメンバーに加えて、実はソニーの出展者の方とか、パナソニックの出展者の方とかが飛び入りで若林さんに呼ばれる形で登壇されたりとかして、この辺のリアルな話、実際に登壇された話、人の話とかも聞けて面白かったんですけど、僕ここの、まあ、サウスバイサウスウエストの話っていうよりは、やっぱりね、実際に現地に行ってで出展することの重要性みたいなことがすごく感じて、なんか、まあ、質問とかでもなかなかそのサウスバイサウスウェストの出展の申請とかしてるんですけど、日本自体のそれこそ、そもそも世界に比べての倍率がすごく高い、日本から出すのは難しかったり、あと実際に、で実はその日本の中で出展を希望する人の人数も少なかったりするんですよねみたいなところで、何回も何回も落ちてるんですけど、どうしたらいいですかねみたいな話の流れで、なんかだったらばその会社で出すとか考えずに個人で現地で路上でやっちゃえばいいじゃんみたいな話があったんですよね。なんか実際にその、路上ミュージシャンみたいな形で、全然その、ラインナップはされてないんだけど、勝手に演奏し始めちゃったりする人はいるらしいんですよ、現地だと。
はい。
なんかそのまあサウスバイサウスウェストというものすごく世界中からあのそれぞれの業界のお偉いさんからまあ一般の人まで幅広い人が多く集まる場だからこそ、なんかその自分自身のアピールをしてしまう、音楽だったらばねギター持ってれば奏でることはできて聴いてもらうことはできるので、そういうことしちゃえばいいじゃん、うん、それの延長線上としてその企業じゃなくって自分自身のプロジェクトなりサービスなり企画なりが素晴らしいんだったらば、そのエレベータートークじゃないですけど、そこの場所であのプレゼンテーションしちゃえばいいじゃんみたいな話があったんですよね、
うん、
なんかそういうことができる場としてもサウスバイサウスベストみたいなものを日本国内でもできたら面白いんじゃないかなと思ったんですよね、
うん、そうだね、
なんかラインナップする人、それこそ音楽とか人を集められるものを軸にしつつ、それをテック的なイベントをあの幅広いジャンルのものが展示できるものに広げつつ、そこの場所においてはラインナップされてる人以外でもそれこそなんか路上ミュージシャンみたいな形で路上起業家みたいなものがどんどんどんどんプレゼンテーションを自由にしてもいいんだよ、でもブースを上げないよみたいな空間っていうのがそこから生まれたら、うん、それはそれで新しいものが生まれそうだなっていうヒントを得ました、
うんうん、
っていうサウスバイサウスウエストの日本版じゃないですけど、もっとき、参入障壁が低いものとしてこういう大きなイベントっていうものを捉え直して、うん、アレンジして新しく形にするってことができるんじゃないかなみたいなことを考えました、
うん、なんか日本版って僕も何度かこのイベントレポートみたいな報告会みたいなの行ったことあるんですけど、
はいはいはい、
いつも思うんだよね、
うん、
なんでこの外国に頼らなきゃいけないのかとか、
うんうんうん、
例えば日本の例えばじゃあサウスバイサウスウエストがあったとしたら、
うん、
日本でも発信力あるものがないと、
うん、
それあんまりこう日本に伝わってこないし、
はい、
やっぱ日本だっていっぱいそういう人がいるわけだから、
うん、
海外行かなくたってそこでできることもある、なんかね必ず一度メジャーに行ってからプロ野球活躍するみたいなそういう流れになっちゃうけど、ちょっとそうじゃないの、はいはいはい、がいいんじゃないのと思うんだけど、うん、なんかそういうことをみんな偉そうに語る割には
うん、
そういうことを、ね、イベントを作るってことがなかなかできなくて、
うん、
っては思うんですけど、うん、まあ、作ったからいいかっていうとそれはいろいろなんか意味があるかないかとかもあるとは思うけど、なんだろうね、うん、その辺のこう権威だけじゃなくて裾野の広がりっていうか誰でも受け入れられるみたいな、うん、その両方だよね、うん、両方があることの羨ましさを感じますよね、
ありますね、
うん、
うん、ということで今回は、イベント名忘れちゃった、ジャパンプレゼンスを考えるサウスバイサウスウェスト2019を振り返る気軽な会第2弾というイベントに行ってきたお話をさせていただきました。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
種ラジまた。